愛ちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのは、お墓の禅城山の南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の禅城山の提供でお送りします。大ちゃん、はい、もう3月入りましたね。
そうです ね、早いですね。
今年度もあとわずかとなりましたが、
はい、
今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大ちゃん、今日はどのようなお話をお伺いできますか？
そうですね、今日はですね、子供さんのね、
はい、
その優しさとか精神性とですね、はい、うん、お墓参りとか、はい、お仏壇参りっていうか、うん、そういうね、供養行為っていうんですけど、
はい、
それとのね、関わり合い方に、何らかしらね、こう精神をこう良くするっていうか、
はい、
そういった効果がありますよっていう調査を、うん、大手のね、線香を作られてる会社と、はい、有名なね、小木さんっていう、小木ママって言われてるね、
はい、小木直樹さん、ママ、はいはい、
教育評論家のね、この方との調査の結果に基づくちょっと資料がありましたので、
はい、
それのね、ちょっと概要をちょっと話しさせていただいて、進めたいなと思います。
ああ、興味があります。
はい、
はい、
ですね、まあ、長年ね、小木ママといえば、いじめ問題とか、を調査研究されているっていう中で、その洞察力とかね、
はい、
そういったところから供養行為に対して子どもたちの経験頻度と、彼の優しさの度合いには強い関係性があるんじゃないかというふうに疑問をね、持たれて調べられております。はい、対象者はですね、
はい、
全国の中学校1年生から高校3年生までの、はい、12歳から18歳の男女ね、1236名ということになっております。
はい、
はい、ちょっとほんだら結果を言っていきますね。
はい、お願いします。
はい、供養行為の実態自体からちょっとお話します。
はい、
まず供養行為というのは、ここに挙げられているのはお墓参りの頻度とか、
はい、
仏壇に対してのお参りの回数とか、そういったところになります。
はい、
はい、まず最初に中高生の墓参り頻度、3人に2人は、年1回以上と習慣化されておりますよという結果が出てます。はい、年に2回以上が 30%、年に1回以上が、35% と、まあ、1回ですね、ということで、約 65% という体制をね、占めてる結果が出てます。まあ、そういうことでお墓参りはね、習慣化されてるという方がいらっしゃるということですね、たくさん。はい、その次に仏壇に対しての、ね、お参りですけども、
はい
はい、自宅に仏壇がある層というのがほぼ毎日ということと、結果はですね、毎回が4割で、時々が4割弱ということで、
は
い、約8割弱ですかね。
うん、
はい、まあ、具体的には毎回っていう部類には全体の 41%、 時々が 37%、 でしないよっていう方は 21% ということで、多数派をね、お仏壇がある場合はお参りしてますよという結果が出てます。はい、これがまあ一つの結果ですね。あともう一つ、他者へのコンパッションということで、
はい、
コンパッションっていうのは優しさとかね、
はい、
思いやりっていうのを自己で評価するっていう結果です。
はい、
はい、で、他人のトラブルから距離を置く、要はこれは冷淡なね、自分を、まあ、ほっとけない、そういうね、中国、はい、中高生っていうことの結果が出てます。はい、まあ主にはね、ハンスが他人のトラブルから距離を置いて身を遠ざけようとする、自分のね、クールな内面っていうのを否定していないということですよね。はい、まあ、これはね、気にはなってるんだけどこう入りにくいっていう気持ちがありますよということで、実はそういったことをしたくないという感情の表れだと思います。はい、もう一つですね、
はい、
同伴者相談者までは踏み込めないということで、行為は乏しいですけれども、中高生の優しさがちょっとにじみ出ているという結果が出てます。はい、主にはですね、弱者への寄り添いや、真摯な相談と積極的な援助行動には大多数の、中高生は尻込みしているんですけれども、そういったことはね、踏み込みたいという気持ちはあってできないという、そういうことが、結果として出てます。まあ、そういう自己評価ですよね。はい、で、まあ、これをまあ関係性ということで、しております結果がですね、まあ、年1回以上かそれ未満かっていう対象に対しては、 両軍の中で他者へのコンパッションに統計学的有意差があるというふうに認められているという結果が出ています。はい、ということで、そういうね、初めにお墓参りとかをね、はい、1回以上こうされている方と、うん、そうでない方と、その人たちが先ほどのねコンパッションはどちら優しさ思いやりとかが出てるか出てないかとい こう両方のね、
はい、
統計を合わせている結果だということです。はい、と仏壇参りっていうものが毎回かそれ未満かということで、出ている方々っていうのは結構両者間でもこうね他者へのそういう優しさや思いやりの部分がですね、うん、統計学的にも差が出ているという結果が出ています。でもう一つですね、習慣的な行為を通じて意識的、内面化されているそういう供養のねことに関しての理由なんですけど、子どもたちのコンパッションをこうね、今から乗船していく優しさや思いやりをね作っていく上で、つながっていく乗船していくのにつながっていく可能性っていうのが見出されてるんじゃないかということです。はい、それがね心理学的統計学っていうところで結果が出ておりますよっていうことになっております。ですんでね、私どももね、
はい、
お客様にも、はい、皆様にもね、お墓参りってこんなにね、いい結果に導けますよっていうデータのね、結果になっておりますので、はい、
なるほど、
子供さんに背中を見せてあげてください。
あ、子供さんはやっぱり親の背中を見て育つっていますし、はい、
そうですよ ね、
まあ、毎朝そういう姿を見てたら自分も何気なく普通のね、
はい、
挨拶一つも手を合わせる一つ心を込めてご先祖様にね、今いる自分はご先祖様のおかげだよっていう感謝が現れるかなって思いますね。
そうですね、やっぱりね、学校とかね、教科書とかでは教えてくれない部分の一つだと思いますし、
うん、そうですね、
はい、祈るっていうね気持ちっていうんですかね、
うん、
まあ、それを持ってる人間と持ってない人間っていうのはやっぱりね感じることが違うのかなというふうに思いますのでね、
こんなにも心に影響があるなんて、はい、考えてもみませんでした。
そうですね、はい、持っていた方がいいかなと思います。
そうですね、
はい、
何気にそういった感謝の気持ちを忘れないっていうのは本当につながっていく絆なんだなって思いました。
そうですね、
今日もいいお話、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
わけで大ちゃん、ここからはお墓豆知識のコーナーへと移ります。
はい、
今回はどのようなお話でしょうか。
今回はですね、
はい、
私どもが、昨年の、7月からですね、
はい、
オープンしておりますペットガーデンメモリアル姫路ということで、
はい、
大切なね家族であるペットちゃんの最後のね弔いということで、
はい、
ペットちゃんのお墓とかモニュメントに合同墓にですね、
うん、
彫刻物をこう一緒にね、
はい、
埋めてこう納骨するタイプっていうのがあるんですけれども、
はい、
こちらの、施設とですね、アイミンペットメモリアル姫路さんという、この2月からオープンされてます、
はい、
個別火葬のね、移動火葬をされている業者さんがいらっしゃいます。その方々と共に私どもペットガーデンメモリアル姫路仮想からのねサービスができるっていう形になっておりますので、
は
い、もしよかったら問い合わせいただけたらなと。
お葬式と、はい、そして仮想と、
そうですね、
いった形でね、はい、やっぱり一つというかね大事な、お式ですからね、一つの。
そうですね、私どもねお電話いただくのに、やっぱりね高齢のワンちゃんとか高齢の猫ちゃんがですね、
はい、
苦しそうにしてるんだということでね、
うん、
寂しいなという思いに今駆られてるんですっていうお問い合わせをいただきます。で、そういったね言われた方々が後ほどですね、手厚くね、こう供養したいんだということで、まずは個別にねお骨をあげてあげたいと、
はい、
っていうことでですね、この仮装のね問い合わせも入ってきます。そこでアイミーさんの方でね、
はい、
仮装していただいて、少しね気持ちをこう落ち着くまでお持ちいただいた上でですね、私どもね、供養の方に、持ってきていただいて、合同墓か、個別のね、お墓の方でお祀っていくっていう こういう形になってきますので、はい、
今本当ペットちゃんは家族、はい、ということで、はい、大事にされてる方多いですよね。
そうですね、
うーん、なのでやはりこういったお葬式もきちんとしてあげたいという方も、はい、多くなってきてると思いますね。
そうですね、まあ、あのペットフューネラルプランナーということで、はい、小林和樹さん、
はい、
という方があの担当されておるんですけども、
はい、
あの主にですね、このペットメモリアル、あいみんペットメモリアル姫路さん、はい、まあ、あの広島にねある会社さん あのフランチャイズであの姫路でオープンされましたので、
はい、そうなんですね、
はい、お呼びいただいたらねすぐあの電話一本で駆けつけていただけますので、はい、
ペットフューネラルプランナーという方がいらっしゃるというのも今日初めて知りました。
まあ、あのペットにペットちゃん、亡くなったペットちゃんにね寄り添いながら、はい、亡くなったそのペットちゃんをね、あの迎えられるそのご家族、うん、ご家族の心のね、うん、にも触れながらあのお葬儀と火葬を差し上げるということがこのペットフューネラルプランナーの、小林さんの、気持ちでですねやっていきたいというふうにおっしゃってますので、
そうですね、いつもそばにいてくれてね、はい、かわいいペットちゃんの最後はやっぱりありがとうっていう気持ち込めたいですよね。
そうですね、
そんなアイミンペットメモリアル姫路さん、お問い合わせ番号は 0120-49-1355 となっています。大事なペットちゃん、家族ですものね、
はい、
今日はいろいろないいあの豆知識を教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れです。次回は3月18日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ寒いですので風邪などひかないように気をつけてくださいね。
そうですね、はい、
そしてやっぱり今日お話にあったように手を合わせる、そういったことが心の優しさにつながるっていうことをもっと知ってもらいたいですね。
そうですね、お日がも近いですんでね。
そうですね、はい、ありがとうございました。この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。